Okay, well, we're gonna get started with today's Bible talk.
早速今日のバイブルトークに入りたいと思います。
One more time, just good morning, Life Church.
皆さんに改めましておはようございます。
Well, we're on a series, talking about deeper right now.
今、もっと深くというシリーズでお話ししています。
How our life is built on the foundation of the depths of our relationship with God and others.
私たちの人生が神様とまた人々の関係の深さという土台の上に立てられていること。
And only out of that depth can we go wider.
また深く行くことで私たちは初めて広く行くことができる。
Just like we've been talking, we first have to receive.
何度もお話ししているようにまず私たちは受け取る必要があります。
What we have received, then we can live.
私たちが受け取ったからこそ私たちは与えることができます。
And what we have received and we live, we can actually give.
私たちが受け取ったものに生きて、そしてそのあふれる中から私たちは与えることができます。
We're going to read one more time the passage of scripture that we are looking at over this series.
今このシリーズで読んでいる箇所を今日もう一度皆さんと一緒にお読みしたいと思います。
Okay, we're going to read it in Japanese.
日本語だけでお読みしたいと思います。じゃあマタイの5章1節から12節です。日本語でお読みします。
So let's just read it in English first and then I'll start. Sorry.
じゃあ英語でも読んでから日本語でもお読みします。
Now when Jesus saw the crowd, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. He said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn.For they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you.Persecute you and falsely say all kinds of evil against you. Because of me, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecute the prophets who were before you.
日本語で読みします。その群衆を見て、イエスは山に登られた。そして腰を下ろされると、身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に植え替わく者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。
Let's pray.
一言お祈りします。
Lord, as we open your word and hear and learn what you want for us to receive,
今日神様あなたの御言葉を受け取ります。
We thank you for this time that you've given us to hear your word.
この時間をありがとうございます。あなたの御言葉が私の心に入りますように。私たちの聞く耳を開けてあなたの言葉を心に入れます。
Amen. Okay, well, in this series we're going to be talking now about the next passage in that part, which is Blessed are the meek, for they will inherit the earth.
今日はこの先ほど読んだマタイの 5章の5節の部分、柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからですというパートを見ていきます。
Now, I want to just kind of open it up, and when you hear the word meek, what comes to mind?
皆さんが柔和な人と聞いたときに、どのような人を思い浮かべられますか？
Meek. It's not a word that we usually use, like, you know, hey, how are you doing? Well, you're really meek.
あまり日常の会話の中で、あ、こんにちは、あなたはとても柔和な方だねとか言わないと思うんですけれども。
Okay, so soft.
皆さん、 かい
Weak.
Mm-hmm. Weak.
弱い、mm-hmm.
Gentle.
Gentle.
優しい、
mm-hmm.
忍耐強い、mm-hmm.
忍耐強い、very patient. Yeah, all those words, yep.
Yes.
Meek.Does have the meaning of like gentle and you know those words that we talked about.
ニューマという言葉自体には今言ってくださったように穏やかなとか優しいとかそういった意味があります。
And in fact, the Greek word of meek is actually parous.
この言葉をギリシャ語で見たときに、実はこれはプラウスという言葉が使われています。
And the meaning is actually strength under control.
そしてこのギリシャ語の意味を深く見てみると実はこのニューアという意味はプラウスは制御された強さということを表している言葉です
Many times we think, you know, meek, is, you know, weakness.
ニューアと聞くとなんかこう弱いふんわりとした温厚な人を思い浮かべますが
But actually as you look into what meek is we see that they're actually at the opposite end of the of sides.
でもこの聖書の言葉の中で使われている柔和という言葉を見ると私たちが思い浮かべるようなそのような性質は真反対のことを表しています
Meekness is a steady courage.
柔和とは揺るがない勇気を持った人のことを表します
I have a picture here.
ここに写真をお見せしたいと思います
Each of us is like
一人一人がこの写真にあるような美しい馬だと思ってください
In ancient Greece,
古代ギリシャでは、
War horses were trained to be meek.
この戦いに出ていく馬は、柔和となる訓練を受けて実は出ていくんです。
Strong and powerful.
力強くもあり、
Yet under control and willing to submit.
でもこの力が制御されて、委ねることを訓練された馬が、戦いに出ていくことができるんです。
We've been created in the image of God.
私たち一人一人が神様の形に似せて作られました。
We've been given power.
私たちに力が与えられています。
We've been given strength.
強さが与えられています。
We are beautifully and wonderfully made.
そして私たちは素晴らしく美しい存在として作られています。
The question is,
皆さんの質問はこれです。
What will you do with what you have been given?
私たちに与えられているものであなたは何をしますかそれをどう用いますか
This word, praus, meek, is used to describe a wild stallion.
先ほどのこのギリシャ語のプラウスという言葉は、スタリオン、競走馬ですね。競走馬に用いられる言葉だそうです。
That is tamed and is taught to be...
スタリオンという乗馬の用語がありますけども、この馬は乗馬できる状態に訓練を受けた馬のことを表すために使われる言葉がプラウスという言葉です。
That stallion still has all his strength.
この、競馬用というんですかね、この競争用の馬というこのスタリオンはすごく力強い馬です。
But now its strength is under control and ready to given to his master.
この訓練を受けることで彼が持っている強さは変わりませんが。その力が正しく収められて、主人に使えるための準備が整っている状態を指しています。
So actually, God is not asking us to be weak. He's asking us to lay down our pride.
イエス様がこの柔和になりなさいと言われたのは、私たちに何も弱くなりなさいと言ったのではなくて、私たちが持っているプライドとか頑固さを一旦置いて、神様に委ねなさい、従いなさいとおっしゃりたかったんです。
I have a next picture here.
次の写真をご覧ください。
And we have sometimes misused strength.
私たちは時にこの与えられた力、強さを間違って使う時があります。
Sometimes what we've been given by God, we fight against it. We don't want it.
神様から与えられたものなのに、このように使いたくないとこう自分で戦ってしまう時がある。
We don't want to do and receive what our master is asking us to do.
自分がやりたいと思うことをしたくて主人に反抗してみたくなる。
Would you say sometimes we feel like this?
このように今馬が暴れているんですけれども、私たちも人生時にはこのようなように感じることがないでしょう。
I just wanna do what I wanna do!
もう自分がやりたいことやりたいんだよっていう、そういう時です。
Not listening to others.
他の人にも耳を傾けない。
Or what you're being asked by your creator to do.
また、神様の目的に合っていないことをしたいと思ってしまう。
What I want to share today.
今日皆さんにお伝えしたいのは、
Is if we submit, if we partner together with God.
神様のコーワーカーとして、共同労働者として、私たちが持っているものを神様に委ねると。
What He has for us to accomplish.
私たちに、達成してほしい、目的が神様にはすでにあります。
We can use what we have been given.
そして私たちに与えられているその強さ、力を用いて、
to accomplish together with our Master.
神様と一緒にその目的を私たちは達成することができるようになります。
Something beautiful and amazing.
そしてそれは素晴らしく美しいものです。
Like this next picture.
次の写真を見てください。
Accomplishing something that maybe you thought was never possible.
もしかしたら自分ではもう到底これは達成できないわと思っていたようなことでさえ。
But the master knew you were capable of doing.
主人は、ご主人様はあなたならできるとすでに知っています。
And knew how to get you ready to accomplish it.
そしてそれを達成することができるように助けてくださいます。
I want really for you to think about this next statement.
この次の写真を見ながら、そこに書かれている言葉を見てほしいんです。
Meekness is not weakness. It is strength under control.
柔和さは弱さではない、正しく制御された強さである。
Blessed are the meek, for they will inherit the earth.
柔和なものは幸いですと、その人たちは御国を受け継ぐからです。
We have a choice that we have to make.
私たちには選択があります。
Will we let go?
それを委ねて手放すのか。
Of the control that we have over our lives.
自分の人生をコントロールしたいというその思いを手放すのか。
Come under the authority of our master.
主人の権威の下に置くという選択をするのか。
Or will we be a loose cannon just bouncing around, hitting and shattering anything and everything we touch?
先ほどの暴れ馬のようにもう何をしでかすかわからないような状態で、来るもの、出会うもの、あちこちぶつかる人生を送るのか。
Are we trying to get our own way?
自分自身の方法で全てをやろうとしているのか。
Or are we asking God, what you have put in us, please bring out of us.
それとも神様に対して、今あなたが私に用意してくれているもの、目的を私が達成できるように助けてくださいと神様に委ねるのか。
Will we be anchored? Will we be connected and allow Him to harness us and use us for His glory?
そして私たちが神様につながるときに、神様に手綱をお渡しするときに、その私たちの人生が神様の栄光を表す人生と変えられていくことができます。
Will we make a conscious decision to commit all of our life?
私たちの人生が神様に用いられるように委ねることができるでしょうか。
Our will to Christ and His care and His commitment.
私たちの自分の意思というものを置いて、イエス様の愛と主権のもとにひれ伏すことができるでしょうか。
To be master over all of our life.
全ての人生の領域において、私たち自身を神様に委ねることができるでしょうか。
And to accomplish something beautiful that He has prepared for us.
そして神様が用意してくださっている目的を、美しい素晴らしい目的を神様と共に果たすことができる、そのような選択を今日できるでしょうか。
So I want to take this next chunk of the and just talk about five things that are kind of like stumbling stones to being able to let go.
この次のパートは、私たちがじゃあこの神様に、神様の愛とその主権に人生を委ねますと言いたくなるんですけれども、そこから私たちをどうしても邪魔してしまうものを少しご説明したいと思います。
These are five stumbling blocks.To coming under the authority and saying yes.
イエス様の主権に対して yes と言いにくくする5つのつまずきの石とも言えます。
To Jesus's authority.
イエス様の主権に
and the authority figures that God has placed in each one of our lives.
またイエス様の主権とそれだけではなくて私たちの周りに置かれているこの権威に従うこと、それも私たちは意味します。
Okay, these five things are
その5つとは
pride,
プライド、
guilt,
罪悪感、
fear,
恐れ、
worry,
心配、
and doubt,
疑いです。
Let's look at each one of them.
一つずつ見ていきたいと思います。
The first one is pride.
一つ目はプライドです。
Pride often keeps us from admitting we need God's help.
プライドがあると多くの場合私たちは私には神様が必要ですと認める心の状態を遠ざけてしまいます。
Proverbs 18:12.
箴言の18章12節。It
says, "Pride first, then the crash. But humility is the precursor to honor."
人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。
This proverb presents a pretty clear picture of what will happen.When we think we can do it on our own.
この箴言の箇所を読むと、あ、自分の力でできちゃうわと思うと、何が起こるか明確に書いてると思います。
Some of us might not be ready.
もしかしたら今の状態が準備ができていない状態かもしれない。
Or find it hard to give this choice and letting go in our pride.
もしかしたらこのプライドを手放して完全にイエス様に従います、服従しますという準備ができていないかもしれない。
But it is one of the first steps that we have to take on this road to meekness.
でもこのプライドを置いて従うということ、委ねるということはこの柔和なものへと作り変えられる一番大切な最初のステップでもあります。
Next thing we want to share about is guilt.
次の、つまずきの石は罪悪感です。
Guilt is another thing that will keep us from walking across the line and into God's arms.
罪悪感を抱えていると、私たちは神様の腕に飛び込んでいくことが難しく感じます。
We may be ashamed to ask God for help.
神様に助けを、求めるなんてそれさえも恥ずかしい、と感じてしまうのが罪悪感です。
Psalms 40:12.
詩編の40編の12節。
For troubles without number surround me. My sins have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails within me.
数え切れない災いが私を取り囲んでいるのです。私の咎が襲いかかり、私は何も見ることができません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。
Have you ever felt like that?
このように感じたことは皆さんあるでしょうか?
Have you ever felt ashamed even to look up?
もう本当に恥を感じて神様を見上げることさえできないと思ったことはあるでしょうか?
Eyes on the ground.
もうそのような時はもう目が下に向いています。
Don't even look at anyone.
もう誰にも目を合わせることができない。
Our guilt can make us ashamed to ask God for help.
この罪悪感、この恥を持っていると私たちは神様に助けを求めにくくしてしまいます。
Let me just add,
もう一つ付け加えますが、
it also makes it hard to ask help from others too.
また神様に頼るだけでなく、人に助けを求めることも難しくしてしまうのがこの罪悪感、恥です。
I know I have, but maybe some of you have tried to make deals with God.
もしかしたらこれ私やったことあるんですけど神様に交換条件をつけてこんな風にお願いしたことがあるかもしれません
If you just make clean up this mess, I'll never do it again. I'm sorry.
今私がやってしまったこのむちゃくちゃな状態を直してくれたらもう二度と同じようなことは繰り返しませんだから助けてください
You might be even embarrassed to ask for help from anything or everyone.
誰かに助けを求めることにさえ恥を、思ってしまう。
You might even think that if God really knew everything, that He could never want to even interact with you.
また、自分がやってきたことを神様が全部、知ったとしたら、もう二度と私のことを許してくれないんじゃないだろうかと。
But you're wrong.
思っている人もいるかもしれません。でもそれは間違いです。
He does know.
神様はご存知です。
Even though he does know everything,
そして全てをご存知でありながら
he has his arms wide open.
神様の腕は大きく開かれています。
There's no sin God cannot, will not, and already has not paid for.
神様の前に許されていない罪はありません。許されない罪もありません。
He wants to forgive you. He wants to take that guilt away.
神様はそのすべてのあなたが持っているその罪、その罪悪感、その恥さえも取り除きたいと願っておられます。
That is why Christ went to the cross.
そのためにイエス様が十字架にかかってくださいました。
And he has put his bride, the church, around us.
そしてキリストの花嫁だと言われています。この教会をこの地上に置かれました。
To not receive guilt and condemnation.
それは私たちがお互いに責めたり恥を受ける場所ではなくて
But a place to receive grace.
恵みを受け取る場所
Forgiveness.
許しを受け取る場所
Love.
愛を受け取り
From our brothers and sisters, our family.
それはここを見渡してここに座っているこの兄弟姉妹からこれらのものをいただくことができるようになるためです
Fear.
次の石は恐れです
Are you afraid of what you might have to give up if you surrender the care and control of your life?
もし自分のこの人生の手綱のコントロールをイエス様に渡したら、僕の人生、私の人生どうなるんだろうという恐れがあなたを引き止めるかもしれません。
Fear takes many forms.
恐れというものはいろんな形を持って現れてきます。
Sometimes we might just be afraid to trust God.
私たちは、まあ、単に神様を信頼するということに対して恐れを持ちます。
There's a story about this guy.
このある方のお話があります。
And he just fell off a cliff.
この人は崖からわーっと落ちてしまいました。
He's trying to grab onto something.
そして落ちるところで何か掴めるものがないか。
And he finally holds onto this, like, this branch that's outside of, the, of this, this cliff.
そしてその崖から突き出ていた枝を何とか掴みました。
He's holding on for dear life.
この枝が彼の人生を左右します。
100 meters up, 100 meters down.
上を見ても150メートルぐらい、下を見ても150メートルぐらい。
Help! Somebody help!
彼は助けを求めて叫びます。
And then he hears God's voice.
そして突然そこで神様が彼に語られました。
This is me. This is the Lord.
私はあなたの主ですよ。
Trust me.
私を信頼しなさい。
Let go.
手放しなさい。
I'll catch you.
私があなたを捕まえるから手を離して大丈夫だよと。
He looks down at the 100 meters down.
彼はもう一回下を見て。
Is there anyone else?
誰か助けてとまた叫び始めます。
Anybody?
誰でもいいから。
Sometimes we turn to God as our last resort.
私たちは問題にぶち当たるときに、時に神様に助けを求めるのが一番最後になるときがあります。
We're afraid to trust Him.
それは私たちのうちに神様を信頼して大丈夫なんだろうかという恐れがあるからです。
Maybe some of us are hanging on to that branch.
もしかしたら皆さんの人生の状態がこの一本の枝に左右されている彼のように今感じているかもしれません。
You look down at the 100 meters.
下を見たら、
Well, I guess my life isn't that bad.
まあ150メートルそんなに悪くないかなって思ってるかもしれません。
Maybe I'll wait for a better offer to come around.
もう少し待ってみたら、もうちょっといいオプションが現れるかもしれないと待っているかもしれません。
But we're not okay.
でもその状態はいい状態ではありません。
Sometimes we're afraid of losing control.
またこの人生の手綱を手放して自分がもうコントロールできなくなるんじゃないかという恐れもきます。
But part of our control issue,
でもこのコントロールしたいというこの思いの問題は
is losing our freedom.
私たちの自由を失うのではないかという恐れとつながっています。
But you know what true freedom is?
でも皆さんは本当の自由をご存知ですか?
It's when you give the care and control of your life to Christ.
それはイエス様に、イエス様の愛と主権に自分の人生を委ねたときに真の自由がやってきます。
He sets us free.
神様ご自身が私たちを自由にしてくださいます。
Isaiah 44:22 says,
イザヤの44章22節の言葉を読みます。
I have swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist.Return to me, for I have redeemed you.
私はあなたの背きを雲のように、 あなたの罪を霞のように消し去った。私に変え、私があなたを贖ったから。
We have two more.
もう二つあります。
Worry.
心配事です。
Worry causes us to be bogged down and unable to move forward.
心配をすればするほど私たちは問題を解決しよう解決しようということばかりに注目してしまうことになります。
Think of the process of buying a house.
これをまた家を買うプロセス過程に例えてみたいと思います。
We're like, yep, I want to buy a house.
マイホームを購入しようと決断したとします。
Okay, well, you have to go to the bank and get approved for a loan.
家を見て、銀行に行ってまずどれぐらいのローンを借りれるんだろうと 見るでしょう。
Then you go and you have to do all the paperwork.
そして、書類をたくさん記入しないといけません。
You have to go and set up all the utilities.
またその新しい家の、ガスとか電気とかそういう準備もしないといけない。
You have to get a moving company to bring all your stuff in.
引っ越し業者にも連絡して全部持ち物を運ぶ作業もあります。
All of these steps have to be done until you can have that first night in your new home.
このようなたくさんのやることがあって、初めて家を買ってそこから新しい家に住むことができる。
But so many times we get caught in this like this paralysis of analysis.
でも私たちはある時にはもう考えて考えて心配して心配しすぎて何もできなくなってしまうことがあります。
To the best of our ability, we do have to make sure we have everything under control.
もちろん私たちは与えられた能力を最大限に生かして計画を立てることは大切です。
And there is a place when you say, God, the rest.Let's just walk it out together.
でもある時にはあ、私はここまで準備をして整え計画しました。でも残りは神様、あなたの御手に委ねます。何か問題が来たとしても一つずつそれを解決する力をくださいと私たちは委ねる瞬間が必要です。
Rather than trying to have all the answer for all the problems that you might ever come into control in your life.
私たちはこの、考えられる問題はすべて解決しておきたいと思うのが人間なんです。
Lord, I'm gonna take the first step, and then you can show me the next step.
でも私たちは神様に委ねるときに、私はまず最初の一歩を取ります。その次の一歩を神様、あなたが見せてくださると信じますと委ねることも必要です。
The last one, doubt.
もう一つの意思は疑いです。
I don't know if I can believe.
こんなこと本当に信じれるかどうかも分かんない。
My faith is just too small.
多分私の信仰は小さすぎるんだろうと。
There's this passage in the Bible. It's Mark chapter 5.
マルコの五章にこのようなストーリーがあります。
And a guy's name, his name is Jairus, comes out.
ヤイロという方の男性のお話です。
His daughter is sick.
このヤイロの娘さんが重病にかかっているというストーリー。
He goes to Jesus.
彼はイエス様のところに来ました。
I know you can heal her.
そして彼はイエス様にこう言うんです。イエス様、あなたなら癒せますと。
Jesus is like, Do you have faith?
イエス様は彼にこう言うんです。
He's like, No, but help me with my unbelief.
信仰があるならあなたの娘は癒されますよと彼に言いました。でもヤイロは私にはそのような大きな信仰がないから助けてくださいと言いました。
And in that, Jesus is like, Okay, that's all I need is for you to be truthful and with the little that you have, I'll do the rest.
イエス様はそのヤイロの応答を見て喜ばれました。なぜならヤイロは素直に自分にはそこまで信じるだけの信仰がまだありませんとはっきりイエス様に伝えたからです。そして、イエス様はその彼の告白を聞いてその信仰で大丈夫ですとおっしゃったんです。
You don't have to have big faith to decide to give your life to Christ.
私たちはもう大きな信仰を持たなければイエス様を信じることができないと思ってしまいますがそうではありません。
It's not the size of your faith that matters.
この信仰のサイズがあなたの歩みを決めるのではないんです。
What matters is who or what you put that faith in.
あなたが何に対して信仰を置いているかによってあなたの人生の歩みが決まってきます。
You can have giant faithAnd put it in the wrong things.
私たち自身にこの大きな信仰を持つことができるでしょう。でも、もしその信仰を間違ったところに対して置いたのであれば、あなたの人生は間違った方向に進むでしょう。
Put our faith into money.
例えばそれがお金であったり
put our faith into possessions.
もしかしたら自分の持っているもの所有物に信仰を置いたり
status.
自分の権力とか
what you've done,
自分の今まで成功してき達成してきたことに信仰を置いたり
on the other side you can have a little faith and put it in our big God.
でも反対にたとえ私が今持っているこの信仰が小さいものであったとしても大きい神様に信仰を置くのであれば大きな結果を生むことができます。そしてあなたの人生はもう二度と以前のような人生を歩む必要がなくなります。
The bottom line is this.
最終的には
Don't let any of these five things pride, guilt, fear, worry, doubt keep us from surrendering our life.
このような今挙げた5つのつまずきの石があなたの人生を神様に委ねることから遠ざけないようにしてください。
You might think, I'm not sure how it's all gonna work.
もしかしたら今の状況を見たらもうこの先どうなるかわからないと思うでしょう。
But you might know at least the first step.
でももしかしたら最初の小さなステップはもう分かっているかもしれません。
Maybe going back to that branch.
もしかしたらこの先ほどの枝の話に戻りますけれども。
Jesus says, let go of one hand.
イエス様がもしかしたら一つの手を離していいんだよと言っているかもしれません。
And reach it out to me.
そしてイエス様が手を差し伸べてくれるからそこに手を出しなさいとそのようにもしかしたら今日おっしゃっているかもしれません。
I just want to finish with kind of an action plan of four things.
最後にこのアクションプランを少しだけ皆さんにお伝えして終わりたいと思います。
First, accept God, Jesus, as our Savior.
一つ目のアクションプランは、イエス様を救い主として自分自身のうちに受け入れるということです。
The first thing we need to do is admit that we need to be saved.
最初のステップは、私にはイエス様という救い主が必要なんだと認めるところから始まります。
And accept Jesus as our Savior.
そしてイエス様を救い主として受け入れます。
The Bible says, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved."
聖書には主イエスを信じなさい。そうすればあなたは救われますとはっきり書いてあります。
Also, accept God's word as our standard.
もう一つのアクションプランは神様の御言葉を人生の基準とすることです。
Once we make the choice to commit our lives.With Christ.
自分の人生をもうイエス様にお委ねしますというその決断ができたので
From now on we have a manual, a guide to guide our lives.
私たちにはじゃあこの人生をどう生きることが正しい生き方なのかを書いたマニュアルとなる聖書があります
The Bible guides us and leads us in our lives.
聖書に書かれてある御言葉を通して私たちの人生のガイドとして用いることができます
All scripture is inspired by God
なぜなら聖書の御言葉はすべて神様の霊感によって書かれたとあります
For teaching and correcting.
その御言葉を通して私たちをおしわは知恵を得ることができます
For restarting the direction of our life.
私たちの道を正しい道へ戻すことを助けてくれます
And training us in the way we should go.
そしてイエス様がおっしゃる道を私たちが歩むことができるように助けてくれます
We need to accept God's purpose
そしてもう一つのアクションプランは神様の御心を自分の目的とする
What about if each morning we wake up with this thought?
皆さんが毎朝起きるごとにこのように決断してはどうでしょうか
Wow Lord, you woke me up today.
神様、今日私を起こしてくださいました
That means that you have something for me to do.
私に新しい一日が用意されていると信じます
You have planned this day for me.
あなたはもうすでに今日一日をご計画してくださった
A day with a purpose.
目的がある一日です
And the last.
もう一つ最後に
Accept God's power as our strength.
神様のくださる力を強さとして受け取ることです
Let us remember that meekness is power under control.
柔和という言葉をもう一度思い出してくださいこれは正しく管理され制御された強さです
Let this statement be what we daily come back to.
この言葉に毎日戻っていきたいと思います
I can do everything God has asked because he will give me the strength I need.
イエス様を通して与えられる力によって私には何でもできるのです。
No longer do I have to do it on my own strength.
私自身の力とか努力に頼らなくていい。
God, you give me the power.
神様、あなたが力をくださるからです。
To do all you want me to do and be.
そしてあなたが願われることを行う、それを成し遂げる力をください。
Let's pray.
最後にお祈りして終わります。
And if you would justIn your heart, pray this prayer as I pray.
もしよければ一緒に皆さんここで心で祈ってください。
Lord, I make a decision to be back.
神様、この柔和なものとなることを決断します。
To surrender and give you control of all of me as my master.
イエス様、あなたが私の人生の主人として、私の人生の手綱をあなたにすべて委ねます。
Just like that powerful horse we saw today.
さっきの馬の写真のように、
To partner together to accomplish your will.
あなたのパートナーとして、あなたの目的、あなたのミッションを果たすことができるように、
To partner together to see your kingdom be expanded here on earth as it is in heaven.
そして天で行われるように、あなたの御国が地上で拡大されるための働きに私も加えてください。
I submit to you.
全てをあなたに委ねます。
I submit to your authority.
あなたの権威を認めます。
And the authority figures you have put in my life.
また私の人生の周りに置いてくださっている権威にも従います。
Jesus, I willingly submit to partner together with you for the rest of my life.
私の残りの人生全ての領域において、に委ねることを決断します。
Lead and guide me as I follow you.
あなたに従うに、連れてどうぞ私の人生を導いてください。
Amen.
Amen.
Awesome. Well, today that's all we have for the message.
今日のメッセージはこれで終わりです。
And just like we usually do, we have a question that as we finish up, you can hang out and talk about.
今日も質問を用意しています。もし時間が合えば、ぜひ会話の中でお互いにこの質問をして、自分にも問いかけてみてください。
The question is this.
今日の質問は、
Has pride, guilt, fear, worry or doubt been stumbling block in your life?
人生の中でプライド、罪悪感、恐れ、心配、疑いがあなたのつまずきとなったことはありますか？
Okay, we're gonna pass off.
最後にアナウンスメントして終わりたい。